西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、12月の徹底解剖は郵便局だよりと題して、ゲストティーチャーに西宮広田郵便局の局長の永原慎一郎さんをお迎えしてお届けしております。さあ、今日は4週目ですので生放送でございます。ぜひ永原先生に聞きたいことがあれば、まだまだ間に合いますから、ファックス、メールでお寄せください。ファックスは 0798-37-5514 37-5514、 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 はい、こちらまでぜひ送っていただきたいと思います。ということで4週目でございます。永原先生、今週もよろしくお願いします。今日お昼間ね、ちょっと郵便局に行ってたんですが、はい、めっちゃ混んでました。
今日は忙しかったですね。
やっぱりそうですか、はい、もうなんか年賀状を買いに来られた方とかね、ちょっと私、あ、そうかと思ったのが、はい、郵便書き留めで、現金書き留めで、はい、お年玉を送るという、
そうですね、
やっぱりね、ふるさとに帰れなかったりとか
年末に近づくと、おじいちゃんおばあちゃんがね、やっぱ送金が多いですね。
やっぱりそうなんだ、はい、お孫さんに今年はきっと来てくれへんねやろうなとね、尋ねて。
そうですね、今年は、は
い、ちょっとやっぱりコロナでも随分といろいろな意味でね、なんかいつもの年末ではないような過ごし方、
そうですね、慌ただしい感じがしますね。
ね、はい、でもまあ本当に本当に来年こそはいい年になってほしいと思いますし、なんかそんな思いも込めたり、私元気ですよっていう思いも込めて、今年なんか年賀状今一生懸命書いてるっていう人たくさんいらっしゃるみたいなんですけど、増えてますよやっぱり。
あ、ちょっと若干ね、去年よりは多いみたいな感じですね。
そうなんですか。まあね、ぜひ元気を知らせていただきたいなと思います。まだ元日配達、
一応25日で言ってますけども、
ね、
はい、まあ、近いところでしたら大丈夫かと思いますので
近いところ、はい、なるべく早く皆さん出しましょうね。
よろしくお願いします、
はい、ということで、この番組宛にもね、たくさんの方からクイズの答え、まだ間に合いますからね、クイズの3つの答えも書いてお寄せください。それからいろんなお便りも頂戴しております。大門久義さん、なんかお知り合いの方だそうでございますが、はい、はい、勉強になりましたっていただいておりますよ。
ありがとうございます、
そしてこちらはラジオネーム同業者の N さん。お、なんか今回ちょっと同業者の方が
随分
たくさん聞いてくださってるみたいですね、は
い、
その同業者の N さんでございますが、ね、普段から多彩な発想力、行動力で多彩な活動をなさっている、まさに頭脳明晰、経験豊富な永原先生。今宵の生放送は年末、月末、週始めというトリプル繁忙の中でのスタジオ入り、お疲れ様です。あ、こういうこともあったわけですか、
はい、
これ重なってたんで今日めっちゃお忙しかった。
あ、そうですね、はい、
各界とも恥ずかしながら、へえ、そうなんやとか、あ、言われてみればなるほどなというお話が結構ありまして、勉強させていただきました。あ、皆さんなんか勉強になったと言ってくださってますよ
怖い怖い。
第3週の放送を拝聴しながら、ふと永原先生には釈迦に説法ですが、郵便番号のお話、西宮市って結構結構レアな面があるんですよね。662663だけでなく、北部地域、生瀬塩瀬地域の、上五桁、主に669-11、山口北六甲台地域の、これ上五桁っていう、上五桁上五桁ですよね、
はい、
651-14、西宮市くらいの面積で郵便配達を担当する郵便局が4つにまたがっているというのは全国的にも珍しいのではないかなと思います、う
そうですね、あの西宮市はもう土地自体が飛び地になってるじゃないですか、であの我々も、まあ、社内のことですけどもグループがこう分かれてましてね、はい、まあ、阪神間で、まあ、西宮と芦屋とが一つのグループになってるんですけども、うん、その飛び地の方にですね塩瀬郵便局っていうとこと西宮東山台それから山口ってこう3つ我々のグループに属さない西宮市内の郵便局があるんですけど、うん、まあ、塩瀬と東山台が、宝塚とかそっちの方と同じグループで山口に至ってはあの神戸との郵便局と同じグループに入るんです
、ね、市内なのに、
はい、市内なのに、
ほう、
なかなかこう一手間かかる何か一緒にしようっていう時にその辺のちょっと弊害は、
ね、
は
い、そうなんですか、まあね、電話番号もねちょっと局番が違ったりとかって、ね、市外局番みたいになったりするんですけど、そうなんですか。第一週フレーム切手のお話、ずいぶん前になりますが高井義和先生の黒熊をテーマにしたフレーム切手もありましたですね。
ありましたね。
確か高井先生が宮田を手掛けられる前ではなかったでしょうか。ちょっと記憶があやふやですが、
はい、これあの広田郵便局のお隣にあの新興用郵便局ってあるんですけど、うん、まあ、そこの局長さんが企画をされて、はい、で黒熊いうのがあの公文式のキャラクターになってる、
あ、あれですか、
はい、高井先生の作品 でちょうど、43の方行きますあの国道43号線の方行きますと、はい、大谷記念美術館ってあるかと思うんですが、そこで先生があの個展をされるのを記念に、ね、はい、その黒熊くんの、まあ、フレーム切手を作ったっていう。
あ、そうなんですか、はい、へえ。ほうき、約款、マニュアル、文書などでがんじがらめという面が多いですが、郵便は郵便、あの遊ぶ便に通じるということで、ちょっとした遊び心のような余裕も持ちたいものだなと思います。それでは今宵の生放送、どんなお話がいただけるか楽しみにさせていただきます。また何かの機会に収録や生放送の裏話お聞かせくださいませということでございますが、
かっこ笑いって書いてますね
ねえ、いやいやいや、どうですか放送でお話になるっていうのも、はい、ね、ずいぶん慣れてらっしゃるから。
いやいや、とんでもないです。
バッチリですけど。
いやいや、緊張してますよ
そうは見えないところがすごいなと思いますが、さあ、甘辛シャンさんから久しぶりにいただいたんですが、実はですね、これね、おはがきでいただいておりまして、
ありがとうございます。
長原慎一郎先生、増井孝子さん、本当にバンチだけで届いてますかっていうことでいただいたんですが、バンチ、はい、あの郵便番号さえしっかり書けば、バンチだけで届きますよって話をしていただきましたよね、
は
い、
先週でしたかね、はい、先週でした、先週でしたね、
うん、で、はい、それで出していただけたんだと思うんですけど、ちゃんと届いておりますよ。はい、でおまけにね、1円切手も貼ってくれてあるんです。
そうなんですよ、前島ひそかの
やっぱりあのお話をしたから、はい、っていうことで
嬉しいです ね、
ね、なんか嬉しいですね、ありがとうございます。で、あのコロナ退散、アマビエの、はい、ね、スタンプも、
イラスト
も、
あ、スタンプ
ですね、イラストですか。そういえばアマビエをあのポストにいっぱい貼って、はい、ね、ええ、やってありましたよね。
あ、うちの郵便局のポストに貼ってます、
はい、ね、はい、なんかポストがね、ええ、あのクリスマス近辺いろいろとこうサンタさんになってたりとか、
今年は、はい、
ね、いろんなことがこうちょっと飾り付けられてて、うん、ええ、まさにあの遊び心のあるポストになってましたけれども、はい、ええ、どうなんですかね、あれは。
これはね、去年から始まったんですけども、サンタポスト、郵便局サンタポスト47っていう取り組みで、うん、で、おのおのにそのひげをつけたりですね、ポストに、はい、あのサンタさんを、まあ、赤を、
あ、なるほど、赤を生かして、
はい、クリスマスに仕様にしてみようということで、 今年も市内で、うん、はい、各局が取り組みされました ね。
いろいろと楽しんでいただけたんじゃないかと思いますけれども、はい、いろいろネットとかにね写真を上げてらっしゃる方もたくさんいらして、こんなポストがあるんやって楽しませていただきましたが、ね、永原さんのところはアマビエちゃんが、はい、
すいません。
どうなんですかね、お正月に向けてはなんかこう鏡餅が載ってたりとかっていうのはないんですかね。
いや、郵便局によってはされるところもあるかと思うんですが、うん、
なるほどね、はい、じゃあポストもね楽しんで拝見したいと思いますが、さあその甘辛シャンさんですが、郵便局へは記念切手をよく買いに行きます。
ありがとうございます。
おしゃれな絵柄の記念切手がどんどん発行されてますね。コレクターではないのでせっせと使っています。届いたお相手もきっと喜んでくれているでしょう。そうですね、うん、なんかこうねいいからちょっと置いときたいなっていうのもありますけど、うん、やっぱり使ってこそという、
そうですね、ぜひお使いいただきたいですね我々も。
そうですね、はい、はい、でもちろん郵貯口座もあります。
ありがとうございます。
店番は438です。個人情報ですが本人がカミングアウトしてるんだからいいでしょう、笑いこの438というのはこれもなんかこう意味があるというか、
はい、43が兵庫県で口座を作ったっていう意味ですね、はい、8は3桁目はいろいろ数字があるんで、
はい
はい、特にこれ個人情報というわけではないですけども、
はい、でも兵庫県で作ったということはこれで分かる。
そうですね、これで分かりますね。
追伸、カモメールがまだ残っています。窓口で完成はがきに交換してもらえるのでしょうかっていうことなんですが、
はい、1枚5円の手数料がかかるんですけども、
はい
はい、同じ価格の普通切手か普通はがきに交換させていただきますので。
そうなんですか。
ぜひお近くの郵便局にお持ちください。
それずいぶん前の例えば年賀はがきとかでもいいわけですか。
全然いけます。要は配達にかかってない使用してない分でしたら、うん、はい、切手でもはがきでも。
あ、そうなんですか、
はい、1枚5円で、
ね、これも覚えておいていただくといいかもしれませんね。大丈夫だそうですよ、甘辛シャンさん。ぜひカモメール、夏なんか出しそびれたっていうの
あるんですかね。かもしれませんね。
初中見舞いをね、
はい
はい、ぜひ交換していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
いやいや、まあ本当にね、郵便に関することっていろいろなものがあるんだなっていうのを、まあ、3回にわたってお話しいただいたわけなんですが、
はい、
切手と消印、それから前島ひそかと年賀状、そして郵便局の豆知識、いろいろありましたよね、はい、へーって言っていただいたことがいっぱいあったんじゃないかと思うんですがさあ今日は地方公共団体との連携とかっていうこともちょっとねお話しいただける、ということなんですが、
実は6年前になるんですけども、政府の方で地方創生っていうことでスタートされてまして、
うん、
実は来年度から第2期の取り組みが開始、これもう全国で政府主導であるんですが、
はい、
我々もかつてはあなたの町の郵便局と言われてましたし、
うん、
地域密着型の特性を生かして、郵便局も地域と共生していきたいということでですね、いろいろな取り組みをちょっと今考えているところなんですね。で私もそうですが、各郵便局長さんが、会社の仕事だけじゃなくって、例えば PTA の会長さんされてたり自治会長さんされてたりということで、結構こう地域の要職兼ねてる方がおられるので、そういった人的依存いうのをですね、
うん、
もっと活用、人的資源ですよね、もっと活用するにあたってですね、やっぱり 市とか行政、消防とか警察とかとも連携図れたら、もっと地域のお役に立てるんじゃないかなっていうことで。
そうですよね、結構配達の時に配達員さんとかとの触れ合いがあったりとか、本当にそのコミュニティにね、
はい、
溶け込んでらっしゃる、そういうお役目を持ってらっしゃる方たちですから、なんかこうもっともっとこうね、違う形でももっと密接になんか、
ね、
コミュニティをねまとめてもらえたりとか、つないでもらえたりするんじゃないかなっていうのはありますよね。
はい、局舎も市内に張り巡らされてますしね、局長だけじゃなくて社員もたくさんいますので、そういうネットワークなんかを使って、
はい、
もう郵便局単体でやるんじゃなくて、町を挙げてといいますか、そもそもこの地方創生っていう取り組みの目的がですね、人口減少を克服して、地域経済を活性化することっていうことなんですよね。ですんで、 郵便局で 今まで我々も、例えば去年だったらプレミアム商品券の引き換えなんか業務委託を受けて、これ2局だけやったんですけども、まあ、紅葉園郵便局とマリナパークっていう郵便局だけで、まあ、させていただいたんですけど、うん、例えば今だったらマイナポイントの予約端末機を、これは市内全局に今置いてるんですね。こういうスポットスポットでこうお手伝いはしてるんですけども、もっとこう計画的にして今後はしていきたいなっていうこう思いを今抱いてるところなんですね。
そうですね、はい、なんかだから例えばもっと身近にその、まあ、今高齢者の方でちょっと認知症の方なんかで徘徊をなさる方とかがね、その発見にとか ね、迷子の子どもさんとか、なんかそういうね、なんかものすごくこうそうフレンドリーなその街をずっといつもね回ってらっしゃるっていう、はい、そういう特性を生かした
そうなんですよ
ね、なんか取り組みもしていただけたらいいなと思いますし、なんか今見守りもしていただけるっていうか、
これはまあ会社のサービスとして見守りサービスっていうのが今あるんですけれども、はい、
ね、だからこれも申し込めばその、例えば遠く離れた息子さんのとこに、はい、お母さん元気ですよっていうようなそ う、ね、そういうメッセージを送ってくださったりとかっていうことにつながるわけですよね。
そうですそうです、はい、まさしくその通りで。
じゃあやっぱりそのなんかこう知識地域のそうなんていうのかな、こういろんな人と人とをつないだり、いろんな人のことをこう、ね、こう思ったり、こうお手伝いしたりみたいな、うん、なんかそういうサービスっていうのはなんかすごくそうです、ね、今後増えてきてほしいですし、ね、
やっぱりこう会社からこう我々が与えられる商品サービスを単にこう提供していくだけじゃなくって、うん、やっぱりその地域地域で求められるものにこう対応していくっていう、やっぱりそういう創造性っていうのが今後は求められていくのかなっていうふうにも思いますし、はい、
だから本当にその地域の特性を生かしたり、その地域で一番喜んでもらえるサービスみたいなのがそれぞれの郵便局ごとに今後はもしかしたら生まれてくるのかもしれないですね。
そうですね、はい、
ということになるとそれぞれの郵便局の局長さんのなんかそのパーソナリティっていうのもものすごい大事になってくるんじゃないかなって。まあやっぱり
その、ね、点をこう線に結んでこう面でこうやっていくっていう、そのやっぱスケールメリットを生かして我々やっぱり数が一つの力になるんでね、やっぱ数の多いっていうのを力にして、まあ、広域で町づくりに貢献していくっていうことができればいいかなっていうふうに 思いますね、
はい、ねえ、まあ、永原さんなんかは本当に名物局長さんでいらっしゃいますから、もういろいろと新しいことにいっぱいチャレンジなさったりとかね、
はい、
してらっしゃるんで、どうですか、また来年に向けて何か新しいことにチャレンジしたいなみたいな。
そうですね、今年は何もできなかったんで
そうですよね、はい、
ぜひ来年は何かやりたいです ね、喜んでいただけるようなこと
を、こんな風に本当に人と人とが、ね、その距離を持たなきゃいけないみたいなことになってしまって、はい、そのコロナのせいで随分となんかね、うん、できなかったり奪われちゃったこととかもいっぱいありますけれども、はい、それを今度逆手にとってこう何かそれを
そうですね、
のその経験を生かしてなんか来年こそはなんか新しい何かこうアクションを起こしてっていただきたいなとか思ったりもするんですけどね、
逆にやっぱりこうお出会いしたい方とお出会いできなかったんで、うん、今年はすごいこう人と人の絆っていうのを痛感した1年でもあったんで、うん、やっぱりこう今テレワークでね、我々会議なんかもタブレットでしたりするんですけども、はい、やっぱり面と向かってね、うん、近くでお話ししたいっていうこう欲求みたいなのをすごく感じましたし、
そうですよね、はい、
でそうきっとそうなる日がまた来ると思うんで、うん、その時にもっとこう何か表現できたらいいなっていうふうに思いますね、
うん、それと同時になんかね今まで本当にメールだったり、はい、まあ、電話だったりで済ませてたことをなんかこう時間もたっぷりあるし、
はい、
手紙書いてみようかななんていうことで、
そういう機会にしてほしいです ね、
意外とねなんか手紙もらったりすることがあって、はい、ああそうやん ねとかって、うん、妙に納得したんですよなんかだからその離れてなきゃいけない、離れてるからこそのその伝え方っていうのが、うん、 まあ、そのもちろん、ね、顔を映したテレビ電話みたいなのももちろんいいんですけれども、うん、そうじゃなくてなんかこう行間に思いがにじむというような手紙というのはこれはありやなと、は
い、いや本当そうですよ、
ね、
よくあの僕らもコロナになるまでは手紙書こうねとかってあの子どもたちにも伝えてきたんですけど、まあ、大人の方やったら私字汚いからとか言われるんですけど、うん、その本当に汚いかどうかは別として、うん、その個性のある字だからこそ伝わる何かっていうのはあると思うんですよね、
うん、
やっぱりそういうのにチャレンジしていっていただきたいなっていう、
ねえ、はい、やっぱり結構書くって大変なことだから、それをこう一生懸命こう私のことを思いながらこの時間はね、
そうです
、書いててくれたんだろうなと思うとなんかすごく嬉しかったりして、
はい、
ねえ、だからまあいろんな形でね、いろんな思いを多分皆さん伝えるっていうことの大切さみたいなのをね、感じていただけた1年だったんじゃないかなとは思うんですけれども、はい、さあそれではここでクイズの、当選者の発表といきたいと思うんですが、さあ3つのクイズを出題させていただきました。まず1週目は切手とはある言葉の略称だったのですが、そのある言葉とは一体何だったでしょうかっていうのが問題でした。はい、永原先生。
はい、切符手形です。
ねえ、切符手形って言ったんです、
はい、
そうなんですね、正式名称はね、
はい、
はい、そして、2回目のクイズはこんな問題でした。お年玉年賀はがき初回の特賞は何だったでしょうかということなんですが、はい先生。
はい、これはミシンです
ね、
はい、
なんか時代を
感じさせますね。
感じますよね。当時はミシンっていうのは結構やっぱり、うん、
そうです ね、
ね、
主婦の憧れの
高級品だ、
そうだったと思いますね、
ですね、はい、そして3週目はこんな問題でした。日本から海外へはがきが63円で送れる場所が1箇所だけあります。それはどこでしょうかというのが問題でした。はい、中原先生。
はい、これは南極の昭和基地です。
はいね、なんか出してみたくなりますよね。でも誰も知らないんですけど、昭和基地の皆さんへとか書いて、ね、
はい、
寒いでしょうとか、ね、頑張ってくださいとかって書けばいいんですかね。63円で送れるということですので、ね、ぜひお年賀状なんか出してみるのもいいかもしれませんよね。
面白いかもわかんないですね、
はいはい、ということで切符手形、ミシン、南極、昭和基地、この3つのお答えを書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分のクオカードをプレゼントします。さあそれでは今月の当選者、はい、それでは永原先生から発表していただきましょう。
はい、今月の当選者は甘辛シャンです。
あ、おめでとうございます。素敵なハガキを書いてくださった甘辛シャンさんでございますが、
ありがとうございます、
はい、3000円分のクオカードを送りますので、またあのぜひぜひ、ね、素敵なものに買っていただきたいと思います。さあということで12月は郵便局だよりと題して、永原慎一郎さん、西宮広田郵便局の局長さんにゲストティーチャーで来ていただいたんですが、もう今一番忙しい時期、なんでこの12月やのっていう思われましたでしょう。
いやいや、とんでもないです。
いやいや、でもなんかね、はい、まあ、あの本当に一番忙しい時期はやっぱり正直12月
ですね。はい、
ねえ、なんかということで、まあ、本当にね、いろんなまあ、取り組みがこれからもいろいろと、まあ、郵便局を中心にね、あの広がっていくといいなっていうことなんですが、まあ、市と郵便局が協定も提携して、
はい、今、これ2018年の3月に地域における協力、うん、協力に関する協定っていうことで、
はい、
あの道路の異常とかですね、不法投棄とか、うん、持ち去りなんかの発見した場合に市に情報提供するっていう、うん、
はい
はい、そんな内容、まあ、限定的なものなので、はい、今後はちょっとこれ広げていけたらなというふうに個人的には思ってるんですけども、
でも本当にあの、ね、毎日、 街を網羅して走り回ってらっしゃるわけですから、
はい、周辺なんかはそうです ね、
そうですよね、はい、だから一番やっぱり街のことをよく
街の変化には彼らは敏感やと思うんで、
う
ん、
そうですよね、はい、このネットワークを本当に十分に生かして、
そうです ね、
はい、いろんな取り組みが今後も続いていったらいいななんて思いますよね、はい、でもどうですか永原さん、個人的にはまだまだ郵便局でできることっていうののなんか可能性っていっぱい広がってるんじゃないかと思うんですけど、
いや本当そうですね、
ごく個人的なあの思いで結構なんですが、ええ、こんなんやりたいみたいなんてあります？
こんなんやりたい、今一番やりたいのはもう音楽会を早く今年できなかったんで、
そうですね、はい、ねえ、音楽会を再開すること、
再開すること、はい、
ガチャガチャの再開はないですか？
ガチャガチャの再開難しいですね
そうですか、はい、いやでもなんかそういうねまさにアイデアマンですよね、永原さんって
ありがとうございます。
その郵便局という舞台で何ができるのか、はい、もっと地域の皆さんとね、
そうですね、
触れ合うためにどんなことができるかっていうことを常に考えてらっしゃるみたいなんで、音楽会、そうか、他にもいっぱいできそうなこと
っていっぱいできると思いますね。あの本当あのお客様の中でもいろいろこう、うん、個性的なというかいろいろ特技を持った方もいらっしゃいますし、やっぱり郵便局だけでやるんじゃなくて地域の方々と一緒に何か作り上げていきたいなっていうのが今後の僕の個人的な課題ですね。
いろんな形でこういろんなつながり方をする、はい、ね、あの昨日紀平梨花ちゃんが素晴らしい成績を、ね、フィギュアスケートで、ね、はい、収められましたけれども、彼女もね、
はい、
お近くというか
近くです、ね、
西宮ですもんね、はい、だからなんかそういうなんか、まあ、あのラグビーもね頑張ってますし、なんかそういう今頑張ってる人になんかこう応援メッセージを送るみたいなそれもあのなんかはがきとか、ね、はい、そういう意味で、いわゆる SNS ではなく、はい、送るみたいな、なんかそういうのもあったら面白いかなとか思ったりするんですけどね、なんかあのいろいろ考え出したらいろいろありそうですね。
そうですね、また本当集まれるようになったらいろいろイベントも企画していきたいなっていうふうに、うん、はい、思ってますんで。
ですか、集まれるようになったらこれ本当にねキーポイントかもしれませんけれども、ね、はい、本当にいつになったらね集まれるように元のその生活っていうのを取り戻せるようになるのかなっていうのは ね、
まあでも今だからこそできることもあると思うんですよね、はい、
そうですね、今だからできること、今だからやっとかなきゃいけないこととか、はい、そういうのもいろいろ見つけながら、来たるべきもっとこうオープンにうわーっとまた前みたいに、ね、みんなで集まってワイワイできる日に備えていきたいですね、はい、さあということでまずはじゃあ年賀状書いて元気だよアピールと、みんなでね、
はい、
コロナなんか乗り越えようみたいな、 そんなパワーを生み出していきたいところですね、
はい、
はい、ということで12月の西宮徹底解剖は郵便局だよりと題して、ゲストティーチャーに西宮広田郵便局局長の永原慎一郎さんをお迎えしてお届けしてまいりました。本当にどうもありがとうございました。今度はじゃあもうちょっと郵便局が暇な時にまだまだなんかあるあるありそうですもんね、はい、郵便局あるある、
また違う人をぜひ
そうなんですか、はい、いやいや、なんかでももうすごいあの4週にわたって楽しませていただきました。
本当僕も楽しかったです、ありがとうございました。
また再登場ぜひ期待しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。さあということで、もう来月はね新しい年になるわけですが、1月は水を引く使う争うと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さん、そして中谷真由加さんを迎えしてお届けしてまいりますので、どうぞご期待ください。今年も1年にわたって本当に西宮徹底解剖可愛がっていただきましてありがとうございました。来年もね本当にへえそうなんやっていう、そんな西宮の魅力をいろいろとお伝えしていただける番組にしようと頑張っておりますので、ぜひ可愛がっていただきたいと思います。ということで、どうぞ皆様良いお年をお迎えください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。